こうよ。乃木子台風なんかには負けないわ。乃木子は負けないわ。帰ってきたわ。今ね、台風が来てるの。松山はね、雨は降ることはあっても、風がピューピューなることはあまりないの。でも今回の台風は、どうも、やばいわ。めちゃくちゃやばいの。もう木がね、揺れてるの。だから、収録に台風の、暴風の音が入ったらごめんなさい。窓は閉め切ってるけど、でもね、ピューピュー鳴ってるから。なんか、松山ここ一週間ずっと雨だったの珍しいわ。松山雨が降らないことで有名な都市なのに、先週の日曜日からずっと雨が降ってるのよ。ずっと雨が降ってる状態で台風が来たから、台風の雨なのか、それ以前の秋雨前線の台風じゃないわ。秋雨前線の雨なのか、区別がつかない。もうそんなことはいいわ。前置きが長くなったわ。乃木子東京に行ってきたの。ちゃっかりバッグも見たのよ。だから東京に行ってバッグを見て、バッグについてちょっと語ってみたいと思うわ。何かバッグを紹介するというわけではないから、この回は YouTube ではお披露目できないの。YouTube で動画で皆様に会えなくて残念だわ。まだと見てない方、見たかしら。あのね、乃木子 YouTube に出てるの。え、デレッチョ？デレッチョは無関係とのところで、乃木らひラジオで動画のチャンネル作ったの。乃木らひチャンネルよ。名前そのまんまだけどね。今のところ、なんかね、乃木らひさんが東京行った時にね、獅子舞でおみくじ引いたんですって。やっぱり獅子舞は、乃木子のような巫女から買わないとダメだわ。日編の巫女ちゃんじゃないのよ。巫女とから買うの。そうじゃなくてね、コミショだからね、なんか獅子舞のロボットから買ったのよ。いやーね、もうロボットなんか言ってね、ロボットの時代が来ちゃうわよ、もう。でね、中吉だったらしいわよ。大吉じゃなくて残念ね。乃木子はね、バッグ紹介のね、コーナーを待たせてもらってるの。今まで紹介して、乃木子が人にあげたりとかしなくて、お家にあるバッグは片っ端から紹介していくから、お楽しみにね。それでね、乃木子は東京行った時に究極のカメラバッグを探そうと思ってたの。究極のカメラバッグには条件があるの。まずはね、下ろさなくても、背負ってる状態から下ろさなくてもカメラが取り出せること。だから普通の登山用のトレッキング用のバッグってバッグの上から、あ、背負いバッグのことね。上からファスナー開けるじゃない？上から出し入れするとなると一旦バッグを下ろさないといけないわよね。それじゃあ全然ダメよね。なんかね、右膝が痛いの。なんか昨日ね、腹ばいになってね、ガンプラ作ってたの。木野さんたらね。なんか1000円でガンプラ買ってきて何を思ったのか知らないけどね、ガンダムマーク2エイウグカラーとかいうのを1000円ちょっぴし出して買ってね、這いつくばってね、作ってたの。だから右肘がね、なんか擦れてね、血が出てたわ。今もね、ヒリヒリ痛いの。ちゃんとガンプラ作るんだったらね、椅子に座ってやってほしいわ。あのね、地面か床にね、腹ばいになってね、プラモデル作るバカどこにいる？ 2 時間半もね、腹ばいになってたのよ。バカじゃない？あ、それとね、バカというか、バーから始まるバックね。で、上からファスナー開け閉めして、物を出すと、下ろさないといけないじゃない？そうじゃなくって、両肩にかけてる状態で、右肩だけにして、もしくは斜め掛けにして、バッグをお腹の前に回してきて、それで、ファスナーが開いて、カメラが取り出せる状態がベストなの。ということは、上開きではなくて横開きね。モンベルじゃなくて、コーカーね。ホグロフスのコーカー。あれが横開きなの。だから、あれがで十分じゃないかって。うん、確かにそうね。だから、でも、ホグロフスのコーカーでは欠点があるの。 その欠点を克服してくれるバッグを探していたの。じゃあホグロフスの交換の欠点って何かしら。横から開くから斜め掛けしても開けるし、開いた状態でレンズの交換もできるから、テーブルというわけではないけど物が下に落ちないわよね。その場でレンズ交換できるから。でも欠点がいくつかあるの。それを言うわね。まず中が一機室であること、部屋が一つしかないってことね。ということはバッグの底にカメラ入れます。インナーバッグ使ってもいいわ。そしたら他にも入れたいもんってあるじゃない、ちょっとジャケットとかタオルとかお菓子とか何か買ったらそれとか。そしたらそれをバッグの中に入れるとなると、部屋が一つしかなかったらバッグのインナーバッグの上にお菓子、分かりやすく言うとお菓子で言うわ、インナーバッグの上にお菓子が乗っかることになるの。そうするとお菓子がもし重たかったらなかなかカメラ出せないじゃない。もちろん蓋付きのインナーバッグだったらいいけど、蓋付きのインナーバッグだったらなおさら取り出しにくいわよね。サイドが開く蓋付きのインナーバッグってなかなかないのよね。サイドが開くとなると横長になるから出しにくいわよね。あとね、中に入れたら、例えばペットボトルの中に入れたとするわ。汗かいちゃうじゃない、ペットボトルって。キンキンに冷えたら。じゃあカメラも濡れちゃうわよね。のんのん、もちろん、のぎこの持ってるカメラは、防塵防滴だから、水滴なんかへっちゃらなんだけどね。でも、みんながみんな防塵防滴っていうわけじゃないでしょ。もちろんのぎこだって、防塵防滴じゃないカメラも持っているわ。そしたら、中が、二機室で上と下に分かれるのがいいわよね。上半分は小物を入れて、下半分にカメラを入れる。実はね、カメラバッグ、背負い式のカメラバッグは大概二機室になってるの。下半分にカメラを入れて、上半分にはお菓子を入れるようになってるの。そうするとね、じゃあ上から物を出し入れすると、下の物出せないじゃないかってことになってるでしょ。のんのんのんのん。カメラバッグはね、二機室である場合は必ず下半分だけが開くようになってるの。もちろんその下半分というのがバッグの前面フロント部分がパックリ開くタイプ、背中の部分がパックリ開くタイプ、のぎこが求めているサイド両側脇がパックリ開くタイプがあるの。両側脇がパックリ開くタイプじゃないと斜め掛けの状態からカメラって出ないわよね。だから二機室で下側脇がサイドが開くものってことになるんだよね。じゃあもうこの時点で効果はもう失格よね。一機室だから。もう一つね、効果には欠点があるの。効果はね、背負いベルトがメッシュとかじゃないから蒸れるの。汗吸収&発散してくれないの。しかもね、背中ほぼ真っ平。ホグロフスの H のマークのくぼみがあるけど、ほとんど真っ平らに近いから、疲れるの。縦に長いから余計疲れるの。あのね、縦に長いものを背負った場合、荷物がお腰からより下、もしくはお尻の上の部分まで差し掛かると、かなり重く感じるわ。これはね、久々に通勤でプロフューズボックスを背負って思ったの。プロフューズボックスにカメラと、MacBook Pro を入れたの。今まではニューロとかいう得体の知れないメーカーのを使ってたの。それは、15リットルぐらいしか入らないの。プロフューズボックスは30リットル入るの。でも、15リットルぐらいしか入らないニューロの得体の知れないバッグでも、15インチの MacBook Pro とオリンパスの OMD-EM5 は余裕で入るの。それでいて、縦にそんなに長くないの。すごくコンパクトなの。それでいてまだまだ余裕があって iPad も入るの。それ背負うとすごく軽いの。バッグそれ自体が軽いのもあるけど、やっぱりなんだろう、荷物がお尻の方にまで行かない、下に下がらない、下に引っ張られないっていう意味かしら。すごく軽く感じるわ。あとね、背中とベルトもメッシュになってるの。その安い、よくわからないやつね。じゃあそれでカメラバッグ使えるんじゃないかっていうと、背中のがメッシュになってる、ベルトがメッシュになってる、 縦にそんなに長くなくて背負いやすい。でもその代わり、なんていうかな、サイドが開かないの。サイド無理やり開けるようにしても、ちょっとね、向いてないの。これまた、YouTube でも紹介するから、見てみてね。見てね。口で言うと分かりにくいけど、普通のバッグだって、横向けて、横だけ開ければ、サイドパック以上モードになれるじゃない？でもそのニュールとかいうわけのわからないメーカーの4000円ぐらいアマゾンで、物体に触らずに買ったバッグって、背中側にファスナーがついてて開くようになってるから、どうもね、取り出しにくいのカメラ。カメラバッグには向いてないのね。じゃあ、まとめるわよ。のぎこが求めるカメラバッグ。2機質であること。横側機が開くこと。背中がメッシュであること。ベルトもメッシュであること。コンパクトであること。バッグそれ自体が軽いこと。他はね、まあ、ポケットが多い方がいいわ。あとね、チェストベルトがついてる、もしくはつけられること。お腰ベルトはなくてもいい。もしつけているんだったら、外れるオア、もしくは収納できること。注文多いわね。それで東京で見てきたのよ。いくつかね。そしたらね、まあまあ理想に近いのがあったの。ピークデザインっていうところなんだけど、エブリデイパック20リットルと30リットルってあるんだけど、これホグロスの効果みたいに横側気が開くの。しかも横側気が開く側のところにペットボトルを入れるポケットもついてるし、横側気の蓋の部分を開けたら、そこにもポケットがついてるの。しかもそのポケットを覆い隠すようなカバーもついてるから、すごくね、いいの。そしてね、上側開きは絞ってあるんだけど、荷物が増えると絞ってある部分を広げられるようになってるの。形もかっこいいし、これはね、2機質ではないんだけど、中に仕切り板を入れることができるようになってるの。カメラバッグといえば仕切り板がおなじみなんだけどね。この仕切り板の位置を自由に調整できるの。だから、仕切りと仕切りの間を広げることもできれば狭めることもできる。仕切り板があるということは、2機質どころか3機質、4機質になるってこと。もちろん、上側機だけ開けることもできるし、横から開けることもできるということ。そして、15インチの MacBook Pro も入る。あ、これ言うの忘れてたわ。15インチの MacBook Pro ができれば入ってほしい。入らなくてもいいけど、入ってほしい。背中側機はメッシュではないんだけど、デコボコしてて、まあまあ、背負いやすそうな感じだわ。チェストベルトはついてるの。あとね、横持ちと縦持ちのハンドルもついてるわ。すごくね、なんかこれね、キックスターターか何かのクラウドファンディングで資金を募集して作ったメーカーなの。だからね、すごくこだわって作ってあるの。現物見たわ。ビックビックビックで見たの。でもね、欠点があるの。高いの。 37,800円と 42,120円。高いわ。20リットルと30リットル4万円なんて出せないわ。4万円よ、あなた。往復、東京往復できるわ。4万円のバッグよ。ちょっと、のぎこね。1万5千円が限界。高すぎ、いいんだけどね。高すぎなの。まあ、あとちょっと、バッグ自体が、まあ、軽いかな。20リットルが 1.3 キロで、30リットルが 1.5 キロだったら、まあまあ軽い方かな。でね、次見たのが、エレコムの、2スタイルカメラバックパック。これね、帰ってきてケーズ電気行ったらケーズ電気に置いてあったわ。現物見ちゃったわ。さすがエレコムね。市場が広いわ。これはね、2機質なの。で、両サイド開くの。で、両サイドのファスナーが、ホグロフスのコーカーみたいに、U 字型をじーっと開けるんではなくて、検索して、 エレコムのブランドはオフトコで、ツースタイルカメラバッグってやつなんだけど、ハンドルを握って上から下へファスナーをピーってやると両サイドに縦についてるファスナーが同時に動くようになってるの。でもそれだとハンドルがついてるから不用意に開けてしまうし、開けられてしまう恐れもあるんだけど、蓋自体は高級なやつはマグネット、低級なやつはマジックテープで貼り付いてるから2段階よね、ファスナーが下げただけでは開かないようになってるという仕組みなの。そしてね、中はあとね、2機質のやつってね、ほぼほぼね1機質になるようにできてるの。これも1機質になるので、中にインナーバッグがあって、インナーバッグをのけることによってステカも1機質にしてしまえば普通のバッグにも、普通の通勤バッグにもなるわ。で、言ってちゃんと15インチの MacBook Pro も入る。入らないモデルもある。ちっちゃいやつと大きいやつ。さすがエルコムさんね。結構いろいろ種類。S と M と L と特大 L かな。なんか4種類ぐらいのサイズがあるの。でね、てっぺんにあるハンドルって大概1本なんだけど、これちゃんと2本。普通のトートバッグのようにハンドルが2つついてるの。だからすごく握りやすいわ。あと背中の部分はメッシュではない、あ、メッシュ、背中メッシュよ。クッションがついてるわ。これいいの、すごくいい。現物も見たことだし、重量が 1.5 キロちょっと重いかしらね。すごくいいんだけど、なんか形がね、いかにもカメラバッグっていう、物入れなくても四角い状態ってかな。あとチェストベルトもついてるし、ベルトのところにちっちゃいポケットもついてるわ。あ、外付けでね。で、背中側脇に隠しポケットみたいなのもついてるし、まあ、まあいいんじゃない。値段が1万5千円ぐらいよ。それと、もう一つね、通販っていうか Amazon で見つけたのがあるの。白馬。白馬の王子様いつ来るのかしら。白馬の王子様が来てもらっても乃木子困るんですけどね。白馬のカメラリュック GW アドバンスピーク20ダークグレー 20L SGWA-P20DGY。 これはね、20リットルと25リットルがあるの。 Amazon で見つかるわ。評価も高いの。あのね、カメラバッグって見た目が、おお、いかにもカメラバッグだわっていう形をしてるの。いかにもカメラバッグっていう形なのよ。ゴツゴツしてて、黒っぽい色で、形が、肩が取れてて、しっかりしてて、そこにゴムのクッション、硬いのがついてて、いわばクシュッとならない。まあ今スクエアが流行ってるからいいけど、でも、これを背負って山歩き、トレッキング、山で紅葉撮影したいっていうやつに向いてるとは言えないのよね。そこで出たのが白馬さんのね、カメラリュック GW アドバンス。これね、カメラバッグというよりも山歩きバッグとして見えるの、見た目が。でもちゃんと2機質で、正確には3機質ぐらいあるの。上と下と前っていう感じで。で、もう欠点がサイドのファスナーが両開きじゃないの。ホグロスの効果は両開きだから、右からからも左からからも引ける。これはバッグを縦にした時に上から下にしか引けない。両から引けた方が引きやすいっていうこともあるんだよね。で、もうちゃんと最後にペットボトル入れついてるし、乃木子の持ってるホグロスの効果 M っていうペットボトル入れるとこはないのよね。S は入れるところがあるんだけど、逆にちょっと小さすぎるのよね。あと背中はね、理想。メッシュ。ちゃんとね、なんか空気抜けるようになってるの。あとね、胸ベルトとお腰ベルトがついてて、20リットルの方はお腰ベルトがちゃんと隠れるの。で、25リットルの方は登山用のごっつい腰ベルトがついてるの。ちょっとこれごっついから邪魔よね。邪魔。でもね、15インチは多分25リットルじゃないと入らないと思う。あとね、この白馬さんのやつ、すごい画期的なのがついてるの。背負いベルトの付け根に U 字型のフックがついてるんだけど、そこにカメラの紐を引っ掛けるの。カメラって望遠レンズつけてて首からかけたら首が痛いじゃない？レンズの重さで。そうじゃないの。バックに引っ掛けて、バックの重みで固定できるようになって、だから首が全然痛くないの。これうまいこと考えたわね。このね、U 字型のフックだけ単体で売ってるの。白馬、首の負担がゼロフック。KH-STH。もちろんすべてのバッグにつくとは限らないけどね。これね、20リットルが 11,211 円で、25リットルがなぜか 8,296 円。なぜか25リットルの大きい方が安いのよ。意味わからないわ。のぎこはちっちゃい方がいいわ。でもね、20リットルの小ささで、幅がないから、15インチが入らないの。ニュールとかいう怪しいよくわからない4000円のアマゾンで買ったバッグなんて、15リットルぐらいしかないのに、15インチ余裕で入るのよ、幅があるから。これが惜しいのよね。25リットルでもいいんだけど、25リットルだったら余裕で入るけど、ちょっとね、あとね、2機質の四角いタイプのカメラバッグって、ノートパソコン入れるところは別についてるところが多いから、2機質に分けてもノートパソコンはずっぽりそこまで入るようになってるの。大概そうなってるわ。この白馬さんのはね、ちょっと多分大丈夫だとは思うんだよ。レビューとか見てるとね、ノートパソコン入ったって書いてあるから、大丈夫だと。あとね、形もね、クシュクシュっとなりそうでね、そこ、大体ね、いろんな写真撮ってくれてるのはいいんだけど、そこがないの。そこに型がついてるとか、ゴムの板が貼ってあったら、クシュッとならじゃない。絶対その厚みは確保されてるってわけじゃない。カメラバッグって、中にインナーバッグが入ってれば、そこって硬くなくても大丈夫なのよ。インナーバッグがちゃんと型を確保してくれるからね。そう考えると、このね、白馬さんのはね、パソコンが入らないのが欠点。20リットルで。25リットルはパソコンが入るけど、腰ベルトがごっついやつなので邪魔臭くて欠点。別に登山行かないからね。なかなかね、値段が高かったり、重たかったり、ピークデザインのは値段が高いでしょ？エレコムさんのは空っぽでも 1.5 キロもあって重いでしょ？だってアマゾンのニュールなんちゃらなくて 800g グラムしかないのよ。白馬さんのは20リットルで15インチが入らないでしょ？なかなかいいのないわね。あと東京で見たのでね、ロープロっていうメーカーのね、バッグがあってね、よくわからないんだけど、ウエストポーチってあるじゃない？ダサいウエストポーチ。でもね、ウエストポーチの中に袋が入ってて、袋を上に伸ばすとリュックになるようになってるの。だから、荷物が少ない時はウエストポーチになって、荷物が多い時はリュックになるの。でもそういうコンパクトタイプって、ベルトがぺっちゃんこなのよね。背中もね、何にもないし、メッシュも肩もないし、形はいいんだけど、アイデアはいいんだけど、ちょっと失格ね。あとね、オリンパスが出してるカメラバッグも置いてあったの。なかなかカメラメーカーが出してるカメラバッグが置いてあるの。すごいわ。でっかいレンズ入れるようみたいね。そう考えるとなかなかないわね。ヴァンガードさんの8200円のやつも、サイドが開くんだけど、サイドが開くわ、しかも形ちっちゃいわ、すごいわ、と思ったら、U 字型になってて、ずーっと開いていって、最終的にパックンチョ、ガンダムのコックピットみたいにパックリ開く、あ、じゃなかった。ガンダムマーク2のコックピットみたいにパックリ開くようになっちゃってたの。ダメね。あのね、石井スポーツの、その、登山専用のショップにも行ってみたの。ビックロっていうかな、ビッグカメラとユニクロがくっついてる新宿にあるやつだったかな、あっこに入ってて、もうよりどり緑だったわ。ノースフェイス、マムート、モンベル、ミレー、ホグロフス、グレゴリー、なんでもあったわ。でもね、カメラバッグに使えそうなものはなかったのよね。カメラバッグに使えそうな登山バッグって出してないの。もう登山系ってもう真剣だから。ついでにカメラも入るよっていう。でも、カメラバッグメーカーは、登山としても使えるよっていうのを白馬さんなのよ。 だからね、白馬さん惜しいのよ。これ現物見たいんだけど、松山は田舎だから。松山ってね、ビッグカメラとかヨドバシカメラないのよ。四国ないの、そもそも四国に。だからカメラバッグをもう浴びるほど売ってるっていうお店がないの。ああ、白馬さんのが見たいわ。やっぱりね、背負ってみてなんぼなのよ。アマゾンのは安いやつ背負わずに買っちゃったけど、背負って始めて、でね、こないだ東京行った時、結局メッセンジャーバッグだと疲れるなって、しんどいなって思って、カメラも結構重いから、結局45リットルのトライパックの荷物を全部出して、必要なやつだけ入れて、それを背負って2日間歩いたの。1日10キロ、2日で20キロ歩いたわ。したらね、もともとトライパックって荷物たくさん入れての旅行カバンであって、その汗だくになって歩く、カメラ入れて歩くバッグじゃないから、やたらでかいので、やたら意味なく、やっぱ安定しないの。でかすぎて、空っぽにしてカメラしか入れてないのに、やたら疲れるの。でね、肩ベルトが首に当たってなんかね、落ち着かないわ。しかも背中ね、クッションでもなければ、まあ内側にノートパソコン入れるようになってるからクッションも入ってるけど、背負い用のクッションでもなければメッシュでもないから、もうね、あとベルトがね、ただのスポンジみたいな、んかクッション、ウレタンのクッションみたいなやつだから、よくわからないんだけど、汗とか吸わないし発散もしないから、とにかく疲れたわ。それでちっちゃいのを買おうと思ったの。だからでっかいカメラバッグに荷物入れて東京行って中から出せるタイプが理想なのよね。ということはペシャンコにならないとダメなの。もしくはこの白馬さんの25リットルみたいに全部入れて行けて、行った先で荷物ばらしてカメラだけ入れてっていうのにも使えるぐらいの大きさがいいの。だったら20リットルじゃあちょっとお着替えとか入らない可能性もあるから、25リットルが理想なのよね。と考えると、なかなかないのよね。ケーズ電機にあったやつが一番近いかな。松山でも買えるし、ちょっとこれ買ってみるわ。で、また、のぎらひラジオとのぎらひチャンネルで紹介するわね。じゃあねー。